From the conference center at
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第184回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会の中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第184回半期総大会の最後の部会である第5部会に皆さんを歓迎いたします。私はこの大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁からこの部会の司会を依頼されました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加してくださっている世界中の教会員と友人の皆さんにご挨拶申し上げます。この部会の音楽はタバナクル合唱団が提供します。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガンはボニー・グッドリフとリンダ・マーゲッツが担当します。開会にあたり聖歌隊が見よ、力強き神は現るを歌います。その後70人のデビッド・F・エバンズ長老が開会の祈りを捧げます。
God.
愛する天の父なる神様、この最後のセッションの始まりにあたり、あなた様の御前に私たちは心からあなたの祝福と指導に心から感謝を申し上げます。私たちの預言者と、そして補助の方々、その他の方々のお話に心から感謝をしています。私たちはたくさんの恵みを受けました。そしてたくさんの教えを受けました。私たちの信仰、そして力が増し加えられたのを感じています。私たちはこのセッションの中で平安を得、そしてあなた様の御霊を受けることができるような、そういう機会を得ることができるように心からお願いいたします。またすべてのスピーカーがあなた様の教えをよく語ることができますように、そしてモンソン大官庁を私たちが支持し、そしてその教えに従うことができるように心からお願いいたします。また顧問の方々、そしてその他の方々にあなた様の導きがありますように、あなたの祝福が私たちにも及びますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
これから十二使徒定員会の M. ラッセル・バラード長老とリチャード・ G. スコット長老からお話を聞きます。続いて70人のカルロス・A. ゴドイ長老がお話しします。ゴドイ長老は母国語であるポルトガル語でお話しします。英語の字幕がカンファレンスセンターのスクリーンに表示されます。
最近友人が自分の息子を連れてユタ南東部にあるカタラクト渓谷を流れるコロラド川の川下りに出かけました。その渓谷は14マイルに及ぶ、時に非常に危険にもなる急流下りで有名です。この冒険の準備に2人は国立公園事務局のサイトをじっくり研究しました。そこには個人の準備に関する情報と、多くの人が遭遇する隠れた危険についての重要な情報が載っていました。出発時に一人の川のベテランガイドが大切な安全指導を行い、グループが安全に急流を下るための3つの重要なルールを強調しました。ルール1、船から離れないこと。ルール2、救命胴衣を常に身につけていること。ルール3、いつも両手で捕まっていること。そして再びさらに力を込めて彼は言いました。何よりもルール1を忘れないでください。船から離れないこと。この冒険は現世における人生の旅路を思い出させます。私たちのほとんどが人生での穏やかな流れを楽しむ時期を経験します。ある時は急流に遭遇します。それはカタラクト渓谷の14マイルの川下りで時々出会う流れの激しい場所に例えることができます。これらの苦難には肉体的精神的な健康問題、愛する人の死、砕けた夢や希望なども含まれます。人生の問題や疑問、疑いに直面して信仰が危うくなる人もいるでしょう。慈悲深い主は船や救命胴衣などの必需品や経験豊富な川下りのガイドなどの助けを用意してくださいました。ガイドは安全に関する指示を伝えて、私たちが人生の川を下って最終目的地に着けるよう助けてくれます。ではルール1、船から離れないについて考えてみましょう。ブリガム・ヤング大官庁はよく末日聖徒イエス・キリスト教会のことを シオン号という名の古い船と呼んでいました。ある時彼は言いました。私たちは大海の上にいます。嵐が来て水夫がこの嵐を乗り切るのは大変だと言うと、ある人が、船から降りたい、これはシオン号ではないと言います。でもここは海の上ですよ、構うもんか、とにかく船から降りたい。彼は海に飛び込みます。彼は溺れないでしょうか？溺れるでしょう。教会を離れる人も同じです。教会はシオン号です。この船にとどまりましょう。またある時、ヤング大官長は祝福を受けている時、つまり人生が順調である時に道をそれていく人たちについて心配していると言いました。天気は穏やかで、シオン号はそよ風を受けて航行しています。船上もすべてが静かです。その時、何人かの兄弟が小舟で外に出て泳ぎたいと言い出しました。ある者は溺れ、ある者は流されました。ある者は船に戻ってきました。シオン号にとどまりましょう。船は私たちを安全に港まで運んでくれます。心配は無用です。そして最後に生徒たちに言いました。私たちはシオン号の上です。神が舵を取り共におられます。万事大丈夫です。主がおられるのですから、ハレルヤと歌いましょう。主が命じ導き指図されます。神に絶対の信頼を置くなら、制約も神も捨ててはいけません。神は正しく導いてくださいます。困難に直面するとき、どうすればシオン号にとどまれるでしょうか？答えはここにあります。一度ではなく、一生を通じて何度もイエス・キリストへの信仰と福音に対する忠実さを増すことにより改心し続ける必要があります。アルマは尋ねました。さてみよ、私の腹からよ、私はあなた方に言う、もしあなた方が心の変化を経験しているのであれば、また贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じたことがあるのであれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。今日の経験豊富な川下りのガイドは、教会の使徒や預言者、地元の霊感を受けた真剣指導者や補助組織指導者に例えることができます。彼らは安全に最終目的地に着くのを助けてくれます。先日、私は新伝道部会長セミナーで話をし、彼らに助言しました。伝道部の人々の目が教会の指導者から離れないようにしてください。私たちは皆さんを誤った方向に導きません。そのようなことはできないのです。そして宣教師に私たちから目を離さないよう教えるとき、彼らにこう教えてください。教会を運営なさる天の御父と主イエス・キリストより自分の方が教会の運営方法を知っていると考えている人たちは、決して彼らには従ってはなりません。私は務めを果たす経験を通して分かったことがあります。道に迷い混乱する人のほとんどは、大官庁会と十二使徒定員会が一つと声で話すとき、それはその時代に対する主の声であることを忘れているということです。主は言われます。私自身の声によろうと、私のしもべの声たちの声によろうと、それは同じである。つまり彼らはシオン号を離れているのです。航路を外れ廃墟をしているのです。悲しいことに、多くの場合、彼らは自分だけではなく家族にも短期的、ついには長期的に意図していなかった結果を経験しています。経験豊富な川下りガイドのように、地元の教会の指導者たちは人生経験によって訓練され、使徒や預言者、 その他の教会役員たちから教育と指導を受けています。何より重要なことは、彼らは主ご自身から個人指導を受けているのです。今年の5月には CES ディボーショナル放送で教会のヤングアダルトに話す機会があり、私はこのように語りました。教会指導者が世間から隔離された世界で生きていると思っている人がいるそうです。そのような人は、私たちがさまざまな場所に住み、文化の異なる大勢の人と交わりながら経験を積んできたことを知らないようです。現在の割り当てにより、私たちは文字通り世界中を飛び回り、世界各地の政治、宗教、ビジネス、人道支援の指導者たちと会っています。ワシントン DC のホワイトハウスや世界各国の指導者を訪れることもありますが、最もつつましい家庭を訪れ、貧しい人々と会い、使えることもあります。私たちの生活や務めについて思慮深く考えるなら、私たちほど世界中を見て回り経験を積んでいる人はそう多くないことがわかるはずです。大抵の人よりも現実を知っていることに気づくことでしょう。しかし、幹部の兄弟たちの知恵には慰めを与える特別な力があります。私たちはさまざまな法律や政策の結果を味わってきましたし、落胆、悲劇、家族の死など、あらゆることを経験してきました。皆さんの生活について全く知らないというわけではないのです。今説明したルール1とともに、2番目と3番目のルールも忘れてはなりません。救命胴衣は常に着用し、両手で捕まる必要があります。聖文の中や使徒と預言者の教えの中にある主の言葉は、私たちに助言と指示を与えてくれます。またそれに従った時、霊的な救命胴衣となり、両手で捕まる方法を知ることができます。私たちは真理を深く知っていたモーサヤの息子たちのようになる必要があります。私たちは正しい理解力を備えた男女になれますが、それを可能にするには、神の言葉を知るために聖文を熱心に調べなければなりません。聖文とともに過去と現在の使徒と預言者の言葉を調べるときには、キリストの教義を研究し実践し、その教義を愛することに集中すべきです。個人で聖文を読むことを習慣とするだけではなく、モーサヤの息子たちのようにしばしば祈り、また断食を行うことも必要です。こうした簡単に測定できないことが非常に重要であるようです。これらの簡単な事柄に集中し続け、注意を他にそらさないようにしてください。私は試練や困難にあったとき、船から離れ両手で捕まらなかった人たち、あるいは比較的平穏な時に船から離れた人たちを知っています。そうした人の多くが福音の重要な真理に対する関心を失うのを私は見てきました。そもそもなぜ自分は教会に入ったのか、なぜ福音の標準を守り人々を祝福するために心を注いで献身的に奉仕してきたのか、なぜこのようなことに全力を尽くしていたのか、自分の生活の中で教会がどのように霊の養いと成長の場所となっていたのか、彼らはそのようなことから注意をそらせていました。ジョセフ・スミスはこの中心となる真理を教えています。私たちの宗教の基本原則は、キリストが死んで葬られ3日目に再び蘇って天に昇られたというイエス・キリストに関する使徒と預言者の証です。私たちの宗教に関する他のすべての事柄はそれに付随するに過ぎません。ひたすら主に心を向けるなら、 例えようもないほどの祝福が約束されます。したがってあなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の光、輝きを持ち、神とすべての人を愛して力強く進まなければならない。そしてキリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、見よ、御父は、あなた方は永遠の命を受けると言われる。時々、忠実な末日生徒も、誠意ある求道者も、基本原則ではなく、付随する事柄に注目してしまうことがあります。それは、回復された福音の簡単で分かりやすいメッセージから離れさせようとするサタンの誘惑です。こうして気持ちをそらせた人があまり大切でない活動や教えに思いを集中させたりこだわったりして生産を取ることをやめてしまうことがよくあります。自分が持つ疑問ばかりに思いを向ける人もいるでしょう。もちろん献身的な弟子にとって質問することも疑問を抱くことも悪いことではありません。近頃、大官庁会評議会と十二使徒定員会は次の声明を出しました。教会員は時折、教会の教義や歴史、活動について疑問を抱くことがあることを私たちは理解しています。そのような時には、気兼ねなく質問し、理解を深めることを熱心に求めることができます。ジョセフ・スミス自身にも疑問があり、その疑問から回復が始まりました。彼は答えを探し、そしてアブラハムのように人生で最も重要な質問の答えを見つけました。重要な質問とは、最も大切な事柄、つまり天の御父の計画と救い主の食材に焦点が当てられた質問です。親切で優しく、愛に満ち、寛容で、忍耐強く献身的な弟子になるよう導くものを探し求めなければなりません。パウロが教えたように、進んで互いに重荷を追い合い、キリストの律法を全うしなければなりません。他の人の重荷を負うとは、すべての人を助け、支え、理解することです。すべての人の中には、病気の人、体の弱い人、霊的物質的に貧しい人、何かを探し求めている人、悩みを抱えた人が含まれます。またしばらくの間奉仕するよう、主によって召された教会の指導者など、弟子として生きる会員も含まれます。兄弟姉妹、船から離れず、救命胴衣を着用し、両手で捕まってください。気持ちをそらすものを避けましょう。それでも船から落ちてしまった人がいれば、その人を探し、見つけ、助けて、シオン号に引き上げましょう。父なる神と主イエス・キリストがシオン号の舵を取り、正しく導いてくださっています。イエス・キリストの御名により、証しいたします。アーメン。
アダムとエヴァがエデンの園にいたとき、日々の生活に必要なものはすべて十分に与えられていました。困難な状態や難しい問題はなく、苦しみもありませんでした。不幸な思いをしたことが全くなかったので、幸せになれることを知りませんでした。動揺することが一度もなかったため、平安を感じることができませんでした。後にアダムとエヴァは、善悪を知る木の実を食べてはならないという命令に背いたため、彼らは罪のない状態ではなくなりました。事物には反対のものがあるという原則を身をもって知るようになったのです。健康を損なう病を経験し、喜びとともに悲しみも味わうようになりました。アダムとエヴァが禁断の実を食べたために、善悪の知識が世にもたらされました。 彼らがこの選択をしたことで、人はこの地上に来て試されるようになりました。私たちには選択の自由という祝福が与えられました。物事を自分で決めることができるようになり、決めたことに対して責任を負うようになったのです。この堕落の結果、人は人生で悲しみと幸せの両方を味わうことができるようになりました。動揺を感じるようになったので、平安を理解することができるようになりました。天の御父はこのような変化が人に起こることをご存知でした。これはすべて御父の完全な幸福の計画に含まれているのです。御父は完全に従順な御子であり、救い主であるイエス・キリストの命と主の贖罪によって、人が死すべき世で経験するあらゆる困難を克服する道を備えてくださいました。私たちは困難な時代に生きています。この世にある悪の根源をすべて列挙する必要はありません。この死すべき世の一部として経験する困難な問題や苦悩をすべて説明する必要はありません。人は誰でも誘惑に立ち向かおうとする自分自身の戦いや苦しみ、そして悲しみがあることをよく知っています。私たちがこの世に来る目的は、試しを受けて成長することであると前世で教わりました。敵対する者の悪に直面することを知っていました。私たちは時々死すべき世に関する積極的な面よりも消極的な面に気づきやすいと感じるかもしれません。預言者リーハイはこう教えています。それは、すべての事物には反対のものがなければならないからである。人生でどれほど困難な問題に直面しようと、時間をとって積極的に信仰を行使しなければなりません。そのように信仰を行使すると、イエス・キリストの贖罪の力という完全で信仰に満ちた力を生活に招き入れることができます。天の御父は、私たちがキリストのもとに来て主の贖罪に信仰を働かせる助けとなる手段を与えてくださいました。その手段が基本的な習慣になると、死すべき世の困難な問題にあっても平安を見出すための最も容易な方法を知ることができます。今日私はそのような手段を4つ選びました。これから話すことに従って、それぞれの手段を自分がどのくらい活用しているかをよく考え、さらに有効に活用するにはどうしたらよいかが分かるように、主の導きを求めてください。第一の手段は祈りです。天の御父と頻繁に話すようにしてください。毎日時間をとって考えていることや感じていることを御父にお伝えするのです。心配していることをすべて話してください。御父はあなたの生活の全くありふれたことにも、とても大切なことにも関心を持っておられます。感じていることや経験していることを何でも話してください。天の御父は選択の自由を尊重しているので、御父に祈ることを強制されません。それでもその選択の自由を行使し、生活のあらゆる局面で御父の導きを求めるならば、あなたは心地よい平安に満たされ始めるでしょう。そのような平安があると、悩みを永遠の観点から見るようになり、その観点から困難な問題に対処できるようになるのです。親である皆さん、朝と夜に家族の祈りの力で子供たちに武具を身につけさせ、彼らを守る手助けをしてください。子供たちは毎日情欲、物欲、傲慢、その他多くの罪深い行いなどの悪の攻撃にさらされています。家族で祈ることによって注がれる力強い祝福によって、世の悪しき影響力から子供たちを守ってください。家族の祈りは 一切妥協することなく、日々の生活の中で最優先するべきものです。第二の手段は、聖文にある神の言葉と生ける預言者の言葉を研究することです。私たちは祈りを通して神に話しかけます。ほとんどの場合、神は書き記されたご自身の言葉を通して答えてくださいます。神の声がどのように聞こえ、どのように感じるかを知るために聖文を研究し、聖文について深く考えてください。聖文研究を毎日の生活の中でなくてはならないものとしてください。子供たちが御霊の促しに気づき、それを理解し、その促しに従って行動するようになってほしいと願うならば、親は子供と一緒に聖文を研究しなければなりません。聖文を研究する時間がないなどというサタンの欺きに屈してはなりません。聖文を研究するための時間を取ってください。神の言葉を毎日よく味わうことは、睡眠や学校、仕事、テレビ番組、コンピューターゲーム、ソーシャルメディアよりも大切です。神の言葉を研究する時間を取るために、優先順位を見直す必要があるかもしれません。必要があれば見直してください。日々の聖文研究に伴う祝福について多くの預言者が約束しています。この約束に私の証を付け加えます。毎日時間をとって、個人でも家族でも神の言葉を研究するならば、皆さんの生活に平安が満ちるでしょう。平安は外の世界から来るのではありません。平安は皆さんの家庭から、皆さんの家族から、皆さん自身の心から来るのです。これは御霊の賜物です。その平安は皆さんから発散し、周囲の人々に影響を与えます。皆さんは世に平安を増し加えるという非常に大切なことを行っているのです。皆さんの生活から困難な問題がなくなると言っているのではありません。思い出してください。アダムとエヴァが園にいた時、困難な問題はありませんでしたが、幸せも喜びも平安も経験することはありませんでした。困難な問題は死すべき世の大切な一部です。日々たゆまず聖文を研究することによって、皆さんは不安な状況の中でも平安を見出し、誘惑に対抗する強さを見出します。神の恵みに対する強い信仰を育み、イエス・キリストの贖罪によって神の定められた時に、すべての事物が正されることを知るでしょう。家族を強め、家庭に平安を増し加えようと努力をする際に、第三の手段である毎週の家庭の夕べを忘れないでください。家庭の夕べを忙しい一日の単なる付け足しにしないように注意してください。月曜の夜は、その夕べのために家族全員が皆家庭に戻る決心をしてください。家庭で家族が一緒に過ごす時間よりも大切になるような仕事やスポーツ、クラブ活動、宿題、その他の予定を入れないようにしましょう。家庭の夕べの内容はともかく、家族で時間を共にすること、それこそが大切なのです。福音は改まった状況でも、打ち解けた状況でも教えるべきなのです。家族の誰にとっても有意義な経験となるようにしてください。家庭の夕べは安心して証を述べることのできる貴重な時間です。そこで私たちは教えること、計画すること、組織的に行動する技術を学びます。家族の絆を強めます。家族の伝統を育みます。 家庭内でお互いに話し合います。そして何よりも大切なのは楽しい時間を過ごすことです。今年の4月の総大会でリンダ・S・リーブズ姉妹はこう断言しました。私は毎日の聖文研究と祈り、それに毎週の家庭の夕べから受ける祝福を自分と夫の経験から知っているので証ししなければなりません。これらを実行することによってストレスから解放され、家庭に導きを受け、家庭に一層の守りをもたらすことができます。リーブス姉妹は非常に聡明な女性です。これまで述べた3つの非常に重要な習慣について自分自身の証しを得るように皆さんに強く勧めます。第4の手段は神殿に参入することです。この地上における神の神殿ほど平安を感じることのできる場所は他にないことを私たちは皆知っています。神殿推薦状を所持していない人はふさわしさを身につけて神殿推薦状を取得してください。それを取得したらたびたびそれを使ってください。定期的に神殿に参入するように予定を立ててください。誰にも、そして何事にも神殿に行くことを妨げさせてはなりません。神殿にいる間、儀式の言葉に耳を傾け、それについて深く考え、祈り、その意味を理解するように努めてください。神殿はイエス・キリストの贖罪の力を理解するのに最適な場所の一つです。神殿で主を求めてください。自分の先祖の名前を携えて神殿に行くと、さらに多くの祝福が注がれることを忘れないでください。この4つの手段はイエス・キリストの贖罪の力の中で生活を守るために必要な基本的な習慣です。救い主が平和の君であられることを忘れないでください。この死すべき人生における平安は救い主の贖いの犠牲によってもたらされます。たゆまず朝晩祈り、日々聖文を研究し、毎週家庭の夕べを開き、定期的に神殿に参入するとき、私たちは私のもとに来なさいという主の招きに積極的に応じていることになります。私たちがこれらの習慣を育めば育むほど、サタンは私たちを損なおうとします。そしてますます躍起になりますが、その力は次第に弱まります。これらの手段を使うことによって私たちは選択の自由を行使し、主の贖いの犠牲のあらゆる賜物を受けることができるようになるのです。私たちはこの地上に文字通り試され成長するために来たのです。そして私たちは天の御父のようになることができます。イエス・キリストの贖罪のおかげで人は困難な問題を耐え忍ぶことができます。積極的に主のもとに行くならば、私たちはあらゆる誘惑と苦悩、そして直面するあらゆる困難な問題を耐え忍ぶことができます。すべての試練に対して耐え忍ぶことができます。そのことをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
総大会で話者が自分の母国語で話すことを選べる歴史的な瞬間に立ち会えることは何という特権でしょう。前回この壇上で話したときは英語の訛りが心配でしたが、今日はポルトガル語のスピードが心配です。映し出される字幕よりも早く話しすぎないようにしたいと思います。私たちの誰もが過去に大きな決断の瞬間を迎えたことがあるでしょうし、あるいはこれから迎えるでしょう。どちらの仕事を選ぶべきか、伝道に行くべきか、この人と結婚するべきかといった決断です。このように人生のさまざまな場面において、ほんのわずかな方角の違いが将来の重大な結果に結びつきます。ウクトドルフ館長の言葉によれば、 何年にもわたって主に仕えて私が学んだのは、ほんの小さな誤りがしばしば個人、結婚、家族に幸福と悲劇のどちらをもたらすかを決める分かれ道になるということです。では どうしたらこのようなわずかな誤差を避けられるのでしょうか。私個人の経験を用いて今日のメッセージをお伝えしたいと思います。1980年代の終わり、私の家族には私と妻のモニカ、そして今いる4人の子供のうち2人がいました。ブラジルのサンパウロに住み、良い会社に勤めていました。私は大学を終え、ビショップを解任されたばかりでした。すべてが順調で何の問題もなく思いました。それがある日、友人の訪問を受けて変わったのです。帰り際の友人の一言と質問で私の思いは一変しました。彼は、カルロス、君自身も家族も仕事も教会の責任も何もかもうまくいっているようだね、でもね、と言った後このように尋ねたのです。もし君が今と同じ生活を続けたとしたら、君の祝福師の祝福で約束されている祝福は成就するだろうか。私は自分の祝福師の祝福についてそのように考えたことはありませんでした。将来に約束されている祝福に目を向けて、自分が現在どのように生きているかを評価しながら読んだことはなかったのです。友人と話した後、私は自分の祝福師の祝福に意識を向け、もし自分たちが今のままの生活を続けていたら、約束されている祝福は成就するだろうかと考えました。そして特に私の教育と仕事に関して改善する必要があると感じました。これは何が正しく何が間違っているかという選びではなく、何が良く何がより良いかという選びでした。オークス長老は次のように語っています。様々な選択肢を考慮するとき、良いというだけでは不十分であることを覚えておく必要があります。より良い選択肢もあれば、最も良い選択肢もあるのです。では、自分が最も良いことを選んでいることをどのように確信できるでしょうか。私が学んだ原則を紹介しましょう。原則1、最終的な目標を思い描きながら選択肢を検討する必要がある。私たちの人生や愛する人々に影響を与えるような決断をする際、その決断によってどのような結果がもたらされるかについて、より広い視野を持たなければ危険が伴います。しかしその決断によって将来起こり得る結果を考えるなら、現時点でどれが最も良い道かがさらにはっきりと見えてきます。自分が何者であり、なぜここにいるのか、主はこの世で私たちに何を期待しておられるのかを理解することによって、私たちに必要なより広い視野が与えられます。聖文の中には、より良いより広い視野を持つことによってどの道を選ぶべきかがはっきりと示された例が出てきます。モーセは顔を合わせて主とお話をし、救いの計画について学ぶことにより、自分の預言者としての役割をよく理解することができました。神はモーセに言われた。見よ、私は全能の主なる神であり、私はあなたに私の手で作られたものを見せよう。私はあなたに一つの技を用意している。これを理解することで、モーセはイスラエルを祖国に導き戻すことができたのです。モルモン書の偉大な預言者リーハイは夢を見ました。その次元の中で自分には家族を約束の地へ導く使命があることを知りました。そして主は夢の中で父に、家族を連れて荒野へ出ていくように命じられた。父は自分の家や受け継ぎの地、金や銀、貴重品を後に残した。リーハイは心地よいエルサレムでの生活を捨てて旅する中で、様々な困難にあってもこの次元に忠実であり続けました。預言者ジョセフ・スミスはもう一人の偉大な模範です。最初の次元をはじめとする多くの啓示を通して、あらゆるものを回復するという自分の使命を果たすことができました。では私たちはどうでしょうか。主は私たち一人一人に何を期待しておられるのでしょうか。それを理解するのに天使に会う必要はありません。私たちが導きを得て決断するために、聖文や神殿、生ける預言者、祝福師の祝福、霊感を受けた指導者、そして何よりも個人の啓示を受ける権利が与えられています。 原則に、やがて来る試練に備える必要がある。人生で最も良い道が最も平坦な道であることはめったになく、逆にその反対であることがほとんどです。モーセもリーハイもジョセフ・スミスも正しい決断をしましたが、平坦な道は歩みませんでした。私たちは自分の決断に対して進んで代価を払おうとしているでしょうか。より良い場所にたどり着くために慣れ親しんだ場所を後にする用意はできているでしょうか。私の祝福師の祝福の経験に話を戻しましょう。当時私はさらに教育を受けるためにアメリカの大学の奨学金を申請するべきだという結論にたどり着きました。もし認められれば仕事を辞め、持ち物すべてを売り払い、アメリカに渡り、そして2年間奨学金を受けて学生として暮らすことになります。3年という長い月日を準備に費やし、多くの大学から断られた後、ようやくある大学から許可をもらいました。3年目の終わりに奨学金の担当者から受けた電話は今も忘れられません。彼はこう言いました。カルロスさん、いいニュースと悪いニュースがあります。いいニュースはあなたが今年の最終選考の3人の1人に選ばれたということです。その年選ばれるのは1人だけでした。悪いニュースは3人のうちの2人は重要人物の息子なんです。そしてもう1人があなたです。私はとっさに答えました。私は神の息子ですよと。幸い私はその年1992年の小学生として選ばれました。私たちは全能なる神の子供です。神は私たちの御父であり、私たちを愛し、私たちのための計画をお持ちです。私たちがこの世に生きているのは、ただ時間を無駄にし年を取って死ぬためではありません。神は私たちが成長し、その可能性を最大限発揮するように望んでおられます。モーソン大官庁は次のように語りました。独身であるか結婚しているかに関わりなく、また年齢に関係なく、皆さん一人一人には学び成長する機会が与えられています。神から受け継いでいる可能性を最大限に発揮するために、知的にも霊的にも知恵を増し加えてください。原則3、このビジョンを愛する人々と共有する必要がある。リーハイは家族が選ぼうとしていた変化の大切さについて、レーマンとレムエルが理解できるように何度も助けようとしました。二人は父親の抱いていたビジョンを受け入れなかったため、旅の途中で何度もつぶやきました。一方ニーファイは父親が見たものを自分も見たいと思い、主に願い求めました。私ニーファイは父が次元の中で見たことについて、父の言葉をすべて聞いた後、私もまた精霊の力によってこのようなことを見聞きし、また知りたいと思った。このビジョンがあったので、ニーファイは旅の試練を乗り越えられただけでなく、必要な時には家族を導くこともできたのです。ほとんどの場合、私たちがある道を選ぼうと決心するとき、私たちの愛する人々もその影響を受けます。その決断によって私たちと同じ結果を見抜ける人もいます。いつもそうなるとは限りませんが、理想としてはその人々も私たちと同じビジョンと確信を持てるなら、旅はもっと容易になります。先ほどお話しした私自身の経験では、間違いなく妻の支えが必要でした。子供たちはまだ幼く、何か意見を言うことはありませんでしたが、私の妻の助けが不可欠でした。まず妻のモニカが安心して決断できるまで、今後の計画の変更について2人でじっくり話し合う必要があったことを覚えています。ビジョンを分かち合うことによって、彼女はその変化を支えてくれるだけでなく、成功させるために不可欠な存在になりました。この世で生活する私たちのために、主が計画をお持ちであることを知っています。主は私たちにとって最も良いものは何かをご存知です。全てが順調な時でも、もっと良い何かがあるのではないかと考える時間を取る必要があります。今のままの生活を続けていたら、 約束されている祝福は成就するでしょうか。神と救い主イエス・キリストは生きておられます。主の贖いの犠牲によって私たちは試練を乗り越える力を見出せると知っています。イエス・キリストの御名によりアーメン。
これから聖歌隊と全員で立って御恵み数え上げを歌います。賛美歌に続き70人のアラン・F・パッカー長老とヒューゴ・E・マルティネス長老からお話を聞きます。お二人の話に続いて聖歌隊が神の子ですを歌います。マルティネス長老はスペイン語でお話をします。聖歌隊による賛美歌に続き70人のラリー・S・ケーチャー長老からお話を聞きます。ケーチャー長老の話に続いて十二使徒定員会のデイビッド・ A・ベドナー長老がお話しします。末日聖徒イエス・キリスト教会第184回半期総大会の模様をお届けしています。
12歳のボーイスカウト隊員だった頃、ずっと欲しかったスカウト用品を贈り物としてもらいました。厚い革製のカバーがついた手斧です。その後キャンプがありました。日が暮れてから野営地に着いた私たちは深い雪道を歩いたので体が濡れ冷え切っていました。私はとにかくゴーゴーと燃える大きな焚き火を作ろうと早速新しい手斧を使って倒木を細かく切り始めました。木を切りながら私は苛立ってきました。どうも斧の切れ味が良くないのです。苛立ちながらさらに力を入れて切りました。がっかりしてほんの数本の薪を持って野営地に戻ると、誰かが起こした火の明かりのおかげでその原因が分かりました。手斧のカバーを外していなかったのです。そして厚い革製のカバーがズタズタに破れていました。木を切ることに集中するあまり他の大切なことから注意がそれていたのです。
省エイに向かって努力するとき、私たちはすべての必要条件に取り込まなければなりません。一つか二つの条件や関係のない他の事柄に集中し、注意がそれるようなことがあってはなりません。神の王国を求めることは喜びや幸福につながります。必要であれば私たちは喜んで変わらなければなりません。小さな修正を頻繁に行う方が大きな軌道修正よりも痛みや混乱が少なくて済みます。つい先頃、私とパッカー姉妹はいくつかの国を訪問しました。パスポートとその他の書類を用意し、予防接種や健康診断を受け、入国ビザやすべての必要な照印を押してもらいました。現地に到着すると書類が詳しく調べられ、すべての条件が満たされていると入国が許可されました。省エイの資格を得ることは外国に入国するための準備に似ています。それぞれが自分の霊的なパスポートを得なければなりません。私たちは必要な条件を定めるのではなく、一人一人がすべての条件を満たさなければなりません。救いの計画にはすべての人が省エイの資格を得る上で必要なすべての教義、律法、戒め、儀式があります。それからイエス・キリストの贖罪により全人類は救われ得るのです。教会は支援しますが、代わって行うことはできません。省エイの資格を得ることは私たちが生涯をかけて目指す目標となります。キリストは私たちを助けるためにご自身の教会を組織されました。主は15人の男性を召され、私たちは彼らを預言者、聖剣者、啓示者として指示します。大官長会と十二使徒定員会は等しい力と権能を持ち、千人使徒が大官長に任命されます。また彼らを助けるために70人が召されます。教会の指導者が省エイの条件を定めたのではありません。神が定められました。これらの指導者は私たちが正しい道にとどまれるように教え、解き明かし、進め、警告するために召されています。指導手引きにはこう説明されています。教会は個人と家族が省エイする資格を得るよう助けるという目的を果たすため、神が定められた責任を果たすことに焦点を絞っている。これらの責任にはイエス・キリストの福音に従って生活するよう会員を助けることや、伝道活動を通じてイスラエルを集めること、貧しい人や助けの必要な人の世話をすること、神殿を建設し身代わりの儀式を行うことによって死者が救いを得られるようにすることが含まれる。この4つの焦点と他のすべての律法、戒め、儀式は必要条件であって、任意に選んでよいものではありません。イエス・キリストの贖罪を通して、そしてこの一つ一つを実行することによって、私たちの霊的なパスポートに必要な照印が押されていくのです。この大会の間、私たちは全員がよりよく備えるのに役立つ数々の変化について教えを受けています。家族は救いの計画の中心をなすものです。だからこそ偉大な幸福の計画とも呼ばれているのかもしれません。ボイド・K・パッカー会長はこう述べています。教会におけるすべての活動の最終的な目的は、男性とその妻とその子供たちが家庭で幸せになれるようにすることです。スペンサー・ W・ キンボル大官長はこう語っています。個人的にも教会全体としても、私たちの成功は主に家庭で福音を実践することにどの程度忠実に取り組んでいるかによって決まるのです。神殿と家族歴史活動は家庭で福音を実践する方法の一部であり、教会の活動である以上に家族の活動であるべきです。大官長会と十二使徒定員会は家族歴史と神殿活動について改めて強調しています。この強調点を実践するなら、皆さん自身と家族の人たちに一層大きな喜びと幸福がもたらされることでしょう。教義と制約にはこうあります。主の大いなる日は近づいています。したがって私たちは教会として、また民として、また末日生徒として、義をもって捧げ物を主に捧げましょう。また主の聖なる神殿に私たちの死者の記録を載せた、そのまま受け入れるに値する書を捧げましょう。この家族の記録の書は、教会のファミリーツリーデータベースに保存されている名前と儀式の記録を使って用意されることになります。私はこのデータベースを調べ、記録を追加しています。 愛する家族全員の名前を載せたいからです。皆さんも同じではないでしょうか。教義と誓約第128章にはこう書かれています。私たちの先祖なしには私たちが完全なものとされることはなく、また私たちなしには彼らが完全なものとされることはないのです。家族歴史とは系図とそれに関する決まり事や名前や日付や地名以上のものであり、過去に目を向けること以上のものです。私たち自身の歴史を記すとき、家族歴史に現在も含まれていきます。子孫を通して未来の歴史を作るとき、未来が含まれていきます。例えば子供に家族のエピソードを語り、写真を見せる若い母親は家族歴史活動を行っているのです。聖餐を受け、集会に出席し、聖文を読み、個人の祈りを行うのと同じように、家族歴史と神殿活動は私たち個人の日常的な礼拝の一部であるべきです。預言者の勧めに応じる青少年やその他の人々の姿は私たちを鼓舞し、あらゆる年齢層のすべての会員がこの技を行う能力と義務があることを示しています。クエンティン・エル・クック長老が説明しているように、今や教義と神殿とテクノロジーがあります。この技は今では非常に簡単に行えるようになっていて、あとはこの技を優先する会員が増えればよいのです。今でも時間と犠牲は必要ですが、誰でも行うことができ、ほんの数年前と比べても簡単になっています。会員を支援するために教会は記録を集め、ツールを提供して、この技の多くを各家庭やワード、または神殿で行えるようにしました。ほとんどの障害が取り除かれています。これまでの認識がどうであれ、今の家族歴史活動は以前とは違います。それでも教会に取り除けない障害があります。それはこの技を行うことに対する個人のためらいです。必要なのは決意とわずかな努力です。長時間の作業は必要ありません。ほんの少しの時間を使って継続的に取り組めばよいのです。決意をして一歩踏み出し、方法を学び、支援を求めてください。必ず誰かが助けてくれます。皆さんが探し出して神殿に持っていく名前が家族の歴史の家族の記録の書となるのです。この技に携わる会員は著しく増えていますが、それでも自分の家族のために定期的に名前を探し出し、神殿の儀式を行っている会員は比較的少ないことが分かっています。私たちの優先順位を変える必要があります。この変化に抵抗せず受け入れてください。変化は偉大な幸福の計画の一部です。この技を行う必要があります。教会のためではなく、死者と私たち自身のためにです。私たちも亡くなった先祖も霊的なパスポートに照印を押してもらう必要があるのです。世代を超えて家族を結び合わせることは、神殿における結び固めの儀式を通してのみ可能です。手順は簡単です。先祖の名前を探し出して神殿に持っていくのです。やがて他の人の活動も手伝えるようになるでしょう。わずかな例外を除いて、これは誰でもできます。この技には確かな祝福が伴います。多くの親や指導者が今の世界の状況やそれが家族や青少年に及ぼす影響について心配しています。ベドナ長老は次のように約束しています。私は教会の若い人々にエリアの霊について学び、経験するよう勧めます。私は約束します。皆さんはますます強まるサタンの影響力から守られるでしょう。この聖なる技に参加し、それを大切にするとき、青少年の時代にも生涯にわたっても守られるでしょう。兄弟姉妹、今こそ手斧のカバーを取り外し、この技のために働くときです。あまり大切でない事柄のために自分や家族の省エを犠牲にしてはなりません。この技は会員であるかないかを問わず、老若男女を問わず、すべての人によって行われる神の技です。最後に 英語の賛美歌324番を歌詞を少し変えて読みます。立て神の生徒よ、小さきこと行え、心精神思い力捧げ、王の王に仕えよ。イエス・キリストこそがその王です。イエス・キリストの御名により、アーメン。
末日聖徒イエス・キリスト教会では奉仕の機会と祝福が与えられます。私は会員としてこれまでさまざまな方法で奉仕をしてきました。ファラベラ長老のお父さんのウィデン・ファラベラ兄弟が言っていたように、奉仕する人は役に立つ人、奉仕しない人は役に立たない人です。この言葉を覚え心に留める必要があります。私はこれまで導きを求めるたびに救い主が個人と家族に目を向けておられることを思い出し、慰めを得てきました。個人に向けられた主の愛と優しい眼差しは、主が天の御父の子ら一人一人に大きな価値を認めておられること、そしてイエス・キリストの福音によって一人一人に愛を持って使え、彼らを強める必要があることを教えてくれました。
聖
文にはこう記されています。人の価値が神の目に大いなるものであることを覚えておきなさい。あなた方は生涯力を尽くし、一人でも私のもとに導くならば、私の父の王国で彼と共に受けるあなた方の喜びはいかに大きいことか。神の目から見て全ての人には大きな価値があります。なぜなら私たちは神の子であり、神のようになる可能性を持っているからです。私たちが何らかの方法で助けることのできる人々の必要に気づくには、イエス・キリストの愛を指針とする必要があります。主イエス・キリストの教えは道を示してくれます。それこそが私たちが個人的に愛を持って使えるための第一歩です。まず必要に気づき、必要を満たすのです。中央婦女協会会長のリンダ・K・バートン姉妹はこのように言っています。まず気づき、それから使える。モンソン大官庁はこの原則の素晴らしい模範です。2005年に大官庁がプエルトリコの神権指導者大会を管理したときに、救い主とそのしもべたちが個人的に愛を持って使えることを通して奉仕する手本を示してくれました。素晴らしい集会の後、モンソン大官庁はすべての神権指導者と挨拶を始めました。不意に遠くから一人でこの様子を眺めている人がいるのに気づきました。モンソン大官庁はその場を離れ、その兄弟に歩み寄って話しかけました。ホセ・アール・サヤス兄弟は感極まり、大官庁が彼のもとに来てくれたことは奇跡であり、自分と妻のヨランダが集会の前に捧げた祈りの答えだったと言いました。サヤス兄弟はモンソン大官庁に、娘が病気で妻からモンソン大官庁への手紙を託されていることを伝えました。サヤス兄弟は忙しいモンソン大官庁に手紙を渡すのは不可能だと妻に言っていたのでした。大官庁はこの話を聞き、手紙を受け取ると黙って読みました。それから手紙をスーツのポケットに入れ、彼らの頼みを引き受けるとサヤス兄弟に言ったのです。このようにしてその家族は主のしもべを通して主イエス・キリストの影響を受けました。良いサマリア人の例えの中で主が語られた言葉は私たちにも向けられていると確信しています。あなたも行って同じようにしなさい。1998年、ハリケーン・ジョージスがプエルトリコを襲い、甚大な被害をもたらしました。私は妻と5人の子供と共に家にとどまり、ひどい嵐とハリケーンによる強風を切り抜けました。私たちは2週間水道と電気が使えない状態で過ごしました。
水が底をついたとき、水を手に入れるのはまだ困難でした。私は貴重な水を提供することによって、愛を持って仕えてくれた兄弟たちや、優しく奉仕してくれた姉妹たちを決して忘れないでしょう。ヘルマン・コロン兄弟は水の入ったタンクをトラックに積んできてくれました。彼は来てくれた理由をこう説明しました。幼い子供さんたちには水が必要でしょう。数日後、ムノス兄弟とゴメス兄弟が3つの大きな水タンクをトラックに積んできました。彼らは不意に現れ、我が家のすべての瓶に飲料水を入れ、近所の人にも水を取りに来るように呼びかけてくれました。私たちの祈りは、彼らが個人的に愛を持って仕えてくれたことによって応えられました。この3人の兄弟の表情には、イエス・キリストが抱いておられる愛が現れていました。また彼らの奉仕、つまり彼らが個人的に愛を持って仕えてくれたおかげで、飲料水以上のものが生活にもたらされました。神のすべての息子娘にとって、自分に関心を寄せ、自分の福利に注意を払ってくれている人がいることを知ることは大切なことです。天の御父とイエス・キリストが私たち一人一人を個人的にご存知であることを証しします。そのため、お二方は私たちの必要を満たし、私たちがあるべき姿に到達できるよう機会を与えてくださいます。お二方は道の途中に私たちを助けてくれる人々を置かれます。また私たちはお二方の御手に使われるものとなるときに、啓示によりお二方から明らかにされる人々に使え、彼らを助けることができます。主イエス・キリストはこのような方法で天の御父のすべての子らに手を差し伸べられます。良い羊飼いはご自分のすべての羊を一匹ずつお集めになりますが、その際一人一人が選択の自由を正しく用いることで、それが成し遂げられるのです。まず主のしもべの声を聞き、彼らから愛に満ちた奉仕の技を受けます。そして彼らは主の声に気づき、主に従います。そのように個人的に愛を持って使えることは、バプテスマの誓約を守る上で欠かせません。同様にイエス・キリストの弟子として良い模範を示すことは、主の福音を伝える相手へ福音を紹介する最高の手紙になります。私たちが口を開いて回復された福音を伝えるときに、私たちは主の牧場の羊と群れの中の子羊を養う責任を与えられた羊飼いとなります。弱い純朴な人間を取る漁師になるのです。私たちの奉仕と個人的に愛を持って使える技は、この地上に生きている人たちのためだけでなく、死者のためにもできます。今は霊界にいて、地上にいた時に福音の救いの儀式を受ける機会のなかった人たちのために行うことができます。また日記を書き、家族歴史を綴ることで、聖者の心を先祖に向けると同時に、聖者に対しても聖者の心を向けることができます。一世代ずつ永遠の絆で家族を結ぶのです。そうするときに私たちはシオンの山の救うものとなります。私たちには神の御手に使われるものとなる特別な機会があります。夫婦や家族、友人や仲間としてそうなることができます。それこそイエス・キリストの真の弟子として個人的に愛を持って使える技なのです。そしてすべての国民をその前に集めて、羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置くであろう。その時、王は右にいる人々に言うであろう。私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、 乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。すると王は答えて言うであろう、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのはすなわち私にしたのである。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
兄弟姉妹の皆さん、私たちがこの世で下す判断は永遠の人生の道筋を大きく左右します。そして目に見える力と見えない力の両方が選択に影響を与えます。このことを痛感したのは5年ほど前に危うく命を落としかけた経験がきっかけでした。私たちは家族や友人たちとオマーンの南部を旅していました。そしてインド洋に面する海岸でくつろぐことにしました。到着するとすぐ16歳の娘のネリーが砂でできた島のように見えるところまで泳いで行っていいか聞きました。三角の波が立っているのを見た私は危険な潮の流れがあるかもしれないと思い、まず自分が行くと言いました。少し泳いだところで砂の島に近づいているか聞くために妻に大声で尋ねました。とっくに過ぎてしまっているわよと彼女は答えました。気づかないうちに私は沖へ向かって流れる離岸流に巻き込まれ、あっという間に流されていたのです。どうすればいいか分からず、向き直って岸まで泳いで戻ることしか思いつきませんでした。しかしそれは最もしてはいけないことでした。不安の中、自分ではどうにもできない力によってますます沖へ流されていました。そしてさらに悪いことに、妻は私の判断を信じ私について泳いできてしまったのです。兄弟姉妹の皆さん、私は危うく命を失うところで、私の判断によって妻の命まで犠牲にするところでした。しかし神の助けがあったのでしょう。懸命な努力の末、なんとか海底に足が届き、友人や娘のもとまで安全に歩いて戻ることができたのです。この世の人生には多くの流れがあり、安全なものも危険なものもあります。スペンサー・W・キンボル大官庁は、人生には強大な力が働いていて、それは見えない海流とよく似ていると教えました。その力は現実のものです。その力を無視してはなりません。ここで私の人生にとって大きな祝福となった別の流れ、すなわち神聖な流れについて話したいと思います。私は回収者です。回収する前はスキー競技に人生をかけており、望みを叶えるため高校卒業後にはヨーロッパへ旅立ちました。夢のような数ヶ月を過ごした後、私はそこを離れるべきだと感じました。その時はその気持ちがどこから来るのか分かりませんでしたが、それに従おうと決めました。最終的にユタ州プロボに住むことになり、私と同じくこの教会の会員ではない何人かの親しい友人ができました。プロボでは私とは全く異なる生き方をしている人たちに会いました。なぜか分かりませんでしたが引きつけられました。最初はその気持ちに逆らっていましたが、しばらくしてそれまで知らなかった平安と慰めを見出しました。私はそれまでとは違う流れを受け入れ、愛にあふれた天の御父と御子イエス・キリストについて次第に理解するようになりました。私は1972年に友人と共にバプテスマを受けました。イエス・キリストの福音という私が従うことを選んだ新しい流れは、私の人生に方向性と意味を与えてくれました。しかし試練がなかったわけではありません。初めは全てが新しいものばかりでした。戸惑いや困惑を覚えることもありました。友人や家族から疑問や異議をぶつけられることもありました。私は選択に迫られました。彼らの疑問には疑いや不安を生じさせるものもありました。その選択は重要なものでした。どこに答えを求めるべきかという選択です。私の生き方が間違っていると説得しようとする人も多くいました。それは幸福をもたらす平安な流れから引き離そうとする離岸流のようなものでした。私は全ての事物には反対のものがあるという原則と、自ら行動し選択する権利を他人に任せないことの大切さをはっきりと学びました。私は公示もしました。この大きな慰めを与えてくれたものから離れる理由がどこにあるだろうか。主はオリバー・カウドリーに言われました。私はこの件についてあなたの心に平安を告げなかったであろうか。私も同じ経験をしました。そこで私はより固い決意を持って、愛にあふれた天の父や聖文、信頼できる友人に頼ることにしました。しかし私が答えられない質問はまだ多くありました。そのような質問がもたらす不安にどう対処すればいいのでしょうか。私は自分の人生に訪れた平安と幸福が打ち壊されることのないように、それらをしばらく脇に置き、主の時に全てが明らかにされると信じることにしました。主が預言者ジョセフ・スミスに言われた御言葉に慰めを見出しました。見よ、あなた方は幼い子供であり、今は全てのことに耐えることはできない。あなた方は恵みと真理の知識とにおいて成長しなければならない。私は真実だと知っているものを捨てず、離岸流となり得る不確かで疑わしい流れに従わないことを選びました。 N. エルドン・タナー館長は述べたように、福音の単純な真理を受け入れ、自分で説明できないことを信仰によって受け入れることは、なんと賢明で素晴らしいことであるかということを学びました。しかしそれは、素直に尋ね求める余地がないということなのでしょうか。聖なる森に入り、どの教会に入るべきか知りたいと望んだ少年の例を見てみましょう。教義と制約を手に取れば、この霊感を受けた記録の中で明らかにされたことの多くが、真理を謙虚に求めた結果であることがわかるでしょう。ジョセフは、あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよいということに気づきました。私たちが誠意を持って質問し、神からの答えを求めるときに、教えに教え、訓戒に訓戒を受け、知識と知恵が増し加えられるのです。私たちが問うべきことは、正直で誠実に尋ね求める余地はあるのだろうかということではなく、疑問があったときにどこに真実を求めればよいのか、多少の疑問があっても真実だと知っていることから離れないという賢明な判断ができるだろうかということです。私たちは初めから終わりまで全てをご存知の神から答えを得ることができると明かします。全てのものは神と共にあります。聖文は、神が曲がった道を歩まず、また述べられたことからそれることはなさらないと明かししています。この世の旅において私たちの選択が自分だけに影響すると考えてはなりません。最近、ある若い男性が私の家を訪ねました。彼は感じの良い人でしたが、教会の活動にあんまり参加していない雰囲気を漂わせていました。彼の話によると、彼は福音を中心とした家庭で育ちましたが、父親の不貞が原因で両親が離婚し、兄弟全員が教会に疑問を持ち離れてしまったということでした。この若い父親と話していた時、彼が父親の選択に影響され、今では尊い霊たちをイエス・キリストの福音の祝福から離れたところで育てていることを思い、心が悲しみに沈みました。またかつて忠実な教会員であった別の男性は、ある教義に疑問を持っていました。彼は天の御父に答えを求めるのではなく、指針を得るのにこの世の情報のみに頼ることを選びました。人の誉れと思われるものを求めるうちに、彼の心は間違った方を向くようになりました。彼の自負心は少なくとも一時的に満たされたかもしれませんが、彼自身が天の力から切り離されてしまったのです。真理を見つける代わりに証しを失い、家族の多くを道連れにしてしまいました。この二人の男性は見えない離岸流に巻き込まれ、多くの人を道連れにしました。反対に、私の妻の父ラルー・ミラーと母ルイーズは、この世的な財産をあまり持っていませんでしたが、回復された福音の純粋な教義を子供たちに教えるだけでなく、毎日の生活の中でそれを実践することを選びました。そのおかげで彼らの子孫は祝福を受け、福音の実と永遠の命に対する希望を得ています。彼らは家庭の中で真剣を尊び、愛と調和の精神にあふれ、福音の原則に導かれた生活を確立しました。ルイーズとラルーは互いに協力しながら、イエス・キリストを模範とした生活がどのようなものかを行いで示したのです。子供たちは人生においてどの流れが平安と幸福に導くものなのか、はっきりと知ることができ、それに基づいた選択をしました。キンボール大館長はこう教えました。もし私たちが義にかなった生活という目標に向かって流れる強く確実な海流を生み出したならば、親も子供も困難や落胆や誘惑の逆風に負けずに前進できるでしょう。私たちが行う選択は重要でしょうか。それは自分だけに影響するものでしょうか。回復された福音という永遠の流れに沿った生き方をすると固く決めているでしょうか。今でも時々恐ろしい想像が頭をよぎります。あの9月の日にインド洋の海岸でくつろいでいた時、娘のネリーに、うんいいよ、砂の島まで泳いでおいでと言っていたら、もしくは娘まで私についてきて戻れなくなっていたとしたら、そして娘が離岸流によって沖に流され、二度と帰れなくなったのが自分のせいだと知りながら人生を送ることになっていたとしたら、どうなっていたことでしょう。どの流れに従うか決めるのは大切なことでしょうか。私たちの模範は重要でしょうか。天の御父は私たちの選択を導くために聖霊という神聖な賜物を与えてくださいました。 そして私たちがふさわしく生活するときに霊感や啓示を受けられると約束してくださいました。皆さんに進めたいのは、この神からの賜物を十分に活用し、次のように尋問することによって自分の選択を吟味するということです。私の選択はイエス・キリストの福音という豊かな土壌にしっかりと根ざしたものだろうか。そして代償に関わらず必要な修正を行い、皆さんと皆さんの愛する人たちのために備えられた天の御父の計画は約束する永遠の祝福を得られるようにしてください。イエス・キリストが私たちの救い主、贖い主であられることを明かします。また主と交わす契約が神聖なものであることを明かします。私たちは神聖なものを軽んじることがないようにしなければなりません。私たちがいつも忠実いられるようイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
この教会の会員でない皆さんの多くは次のような疑問を抱いておられるかもしれません。町立聖徒の教会はなぜそれほど熱心に自分の信じていることを伝えたり、教会について学ぶように進めたりするのか。私はその根本的な疑問にお答えしたいと思います。この大切な疑問に対する私の答えをきちんとお伝えできるように、皆さんにはっきりとご理解いただけるように祈っています。キリストのしもべはこれまでもまたこれからも大きい宣教師であり続けます。宣教師はキリストの弟子であり、キリストが贖い主であることを明かしし、キリストの福音の真理を述べ伝えます。イエス・キリストの教会はこれまでもまたこれからも伝道し続ける教会です。救い主の教会の会員はそれぞれ主から使徒へ与えられた神聖な務めが果たされるように助けるという厳粛な義務を引き受けています。その務めについて新約聖書にこう記されています。それゆえにあなた方は行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。末日聖徒はイエス・キリストについて、また回復された福音について、あらゆる国のあらゆる人々に教えるというこの責任を真剣に捉えています。救い主が古代にお建てになったのと同じ教会が、末日に再び救い主によって地上に建てられたと信じています。主の福音の教義、原則、真剣の権威、儀式、制約が今日主の教会の中に見られます。教会に出席するように専任宣教師から学ぶようにお勧めするとき、私たちは何かを売ろうとしているわけではありません。天国のコンテストで賞やボーナス特典がもらえるわけでも、教会の規模を拡大しようとしているわけでもありません。そして何よりも私たちと同じことを信じるように強制しているわけではありません。キリストの福音の回復された真理について聞いていただき、お伝えしていることが真実かどうかご自身でよく調べ、思い巡らし、祈り、そして知っていただきたいのです。もうイエスを信じているし従っていますとか、神が存在するのか分かりませんという方もいらっしゃるかもしれません。皆さんの宗教や経験、知っておられる真理、好ましいこと、称賛に値することに基づいて私たちのメッセージを調べてください。イエスが弟子に来てごらんなさいと言われたように、私たちもお勧めします。回復された主の福音が、皆さんがすでに真実であると知っておられる物事をさらに豊かにするかどうかをご覧になってください。確かに私たちはこのメッセージをあらゆる国民、部族、国語の民、民族に携えていくという厳粛な責任を負っていると感じています。そしてその技を成し遂げるために、現在150以上の独立国において8万8000人の専任宣教師が働いています。この素晴らしい男性や女性は、教会の会員がイエス・キリストの永遠の福音を述べ伝えるという 神から一人一人に与えられた責任を果たせるように助けています。私たちがメッセージをお伝えすることに熱心なのは霊的な義務感からだけではありません。皆さんにキリストの回復された福音をお伝えしたいという望みはむしろこの真理が自分にとっていかに大切かを表しています。信じることを熱心にお伝えする理由をご説明するために何年も前に妻と私が二人の息子と共に経験した出来事をお話ししましょう。ある晩妻のスーザンと私は家の窓のそばに立って二人の息子が外で遊ぶ様子を眺めていました。夢中に遊んでいるうちにちょっとした事故が起こり弟が軽い怪我をしてしまいました。大した怪我ではないことが分かっていたので私たちはすぐには手を貸さずそれまで家族で話し合ってきた兄弟愛が二人の心にどれだけ根付いているかを見てみることにしました。その後起こった出来事は興味深く多くのことを教えてくれました。兄は弟を慰めいたわりながら注意深く家に連れて帰りました。スーザンと私は台所の近くに立って次に起こることを見ていました。もちろんさらに体に危険が及ぶようなことや大事故が起こりそうな場合にはすぐに助けに入れるように用意をしていました。兄は椅子を台所の流しまで引きずっていき椅子に登りました。手を貸して弟も椅子に登らせた後水を出しました。そして弟の怪我した方の腕に食器用洗剤をたっぷりかけました。泥を優しく洗い流すために最善を尽くしたわけです。この時の弟の反応は次の聖文の言葉がぴったりでした。そして彼らは泣きわめき涙を流し嘆き悲しみ歯ぎしりをするに違いない。実際弟の泣き叫び方は凄まじいものでした。汚れを落とす作業が終わり腕を丁寧にタオルで拭いてもらった頃には弟はもう泣き叫ぶのをやめていました。兄は次に台所のカウンターに登って棚の扉を開けると塗り薬の新品のチューブを見つけました。弟の傷はそれほど大きくなかったのですが兄はチューブの中身をほとんど出して怪我をした方の腕全体に塗りました。弟は洗剤の洗浄効果よりも痛みを和らげる塗り薬の効果の方が明らかに気に入ったのでしょう。もう泣き叫ぶことはありませんでした。兄は塗り薬を見つけた棚に戻ると新品の絆創膏の箱を探し出しました。そしてその封を開けると手首から肘まで腕全体に絆創膏を貼ってあげました。緊急事態が収束し薬と絆創膏の包み紙を台所中に散らかしたまま2人はそれは嬉しそうに笑顔を輝かしながら椅子から飛び降りました。一番重要なのは次に起こったことです。弟は残りの絆創膏をかき集めほぼ空になった塗り薬を手にして外に出ていきました。あっという間に何人もの友達を見つけるとその腕に薬を塗り絆創膏を貼り始めたのです。妻と私は彼が示した誠実で熱意に満ちた素早い行動に胸を打たれました。この子はなぜそうしたのでしょうか。自分の役に立ったのと同じものを友達にもあげたいという気持ちがすぐに自然に心に湧き起こったのです。促されたり強制されたりわけではありません。大きな助けや益を得たという経験をすることで分けてあげたいという望みが自然に心に湧いてきたのです。大人も長い間受けてきた苦痛を癒してくれる治療法が見つかったりカウンセリングを受けて問題に勇気を持って臨み忍耐強く困難に立ち向かえるようになったりしたときには多くの人が同じことをするでしょう。 自分にとって最も意義あることや役に立ったことを人に伝えることは当たり前のことなのです。例に関する非常に大切で重要な事柄についてはそのことが特に顕著に現れます。例えばモルモン書として知られる聖典の中に古代の預言者であり指導者であったリーハイが見た夢について描かれている箇所があります。リーハイの夢の中心テーマは命の木です。この命の木は神の愛を象徴しており、どんなものよりも好ましく人にとって最も喜ばしいものでした。リーハイは次のように説明しています。そこで行ってその木の実を食べると、それは今までに味わったどんな実よりもずっと甘いことが分かった。またその木の実は白く、今までに見たどんな白いものにも勝って白かった。そしてその木の実を食べると、私の心は非常に大きな喜びに満たされた。それで私は家族にも食べてほしいと思い始めた。神がその子供たちに対して抱いておられる愛は、主イエス・キリストの地上での務め、贖いの犠牲、そして復活に最もよく現れています。この木の実は救い主の贖いによる祝福を象徴していると考えられます。リーハイは木の実を食べて大きな喜びを味わった後、すぐに家族に分かち合いたい、そして家族に仕えたいという望みに満たされました。キリストに心を向けたとき、愛と奉仕の心が外に向けられたのです。モルモン書にはもう一つ大切な出来事が描かれています。それはエノスという人が心から熱心に願い求め、神がその祈りを聞き届けられた後の出来事です。エノスはこう言いました。すると私の霊は飢えを感じた。それで私は造り主の前にひざまずき、自分自身のために熱烈な祈りと懇願を持って造り主に叫び求めた。私は一日中造り主に叫び求めた。また夜になっても声が天に届くようにまだ大きな声を上げていた。すると私に声が聞こえた。エノスよ、あなたの罪は許された。あなたは祝福を受けるであろう。私エノスは神は偽りを言われるはずがないので、私の罪がすでに拭い去られたのを知った。それで私は、主よ、それはどうしてですかと尋ねた。そこで主は私に言われた。あなたがこれまでに声を聞いたことも見たこともないキリストを信じているからである。それゆえ行きなさい。あなたの信仰があなたを罪のないものとしたのである。さて、この御言葉を聞いたとき、腹からであるニーファイ人の幸いを願う気持ちが湧いてきた。それで私は彼らのために私の心のすべてを神に注ぎ出した。エノスが十分に固い決意を持って主に心を向けたとき、同時に家族や友人や仲間の幸いを願う気持ちが増しました。この2つの出来事から学べる永遠の教えは、自身の生活でイエス・キリストの贖いがいかに大きな祝福かを味わって、初めて単なる形だけの行いをはるかに超えた心からの真の奉仕ができるようになるということです。リーハイやエノス、また先にお話した息子のように、私たちも松井聖徒イエス・キリスト教会の会員として信仰の迷いや罪から来る苦しみを感じたことがあります。そしてまた救い主の福音の原則を学び、生活に生かすことによってしか得られない清めや心の平安、霊的な癒しや再生、導きも経験してきました。キリストの贖いは私たちが清く汚れのない状態になるための洗剤となり、霊的な傷を癒し、罪悪感を消し去る薬となり、状況が良い時も悪い時も忠実でいられるための守りとなってくれるのです。私は松井聖徒イエス・キリスト教会の会員でないご家族や友人に向けて、私たちが宣教師である理由について基本的な事柄をお伝えしようとしてきました。絶対的な真理を軽蔑し否定する世の中にあっても、絶対的な真理は存在します。 将来あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰する日が来るでしょう。キリストは確かに神の一人子であられます。私たちはキリストの教会の会員として主が生きておられ、主の教会が回復されたことを証しします。メッセージを学び試してくださるようにお勧めするのは、私たちがキリストの福音によって良い影響を受けてきたからです。ぎこちなかったりぶっきらぼうだったりしつこかったりするかもしれませんが、自分にとって大切な真理をただ分かち合いたいと願っているだけなのです。主の使徒として精力を込めてキリストの神聖と実に生きておられることを証しします。皆さんに来てご覧になるようにお勧めします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
この大会を閉じるにあたり、この大会の準備のために熱心に働いてくださったすべての方々に心からの感謝をお伝えします。またお話をしてくださった皆さんと心を高める音楽を提供してくださった皆さんに感謝します。この部会の最後の話者は私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長です。モンソン大館長の話に続き、聖歌隊が今大会の閉会の賛美歌、何時に捧げん我らの祈りを歌います。その後、中央日曜学校会長会第一顧問のジョン・S・タナー兄弟が閉会の祈りを捧げ、今大会は閉会となります。
My brothers and sisters、
兄弟姉妹の皆さん、私たちは霊感あふれるメッセージに耳を傾ける輝かしい2日間を経験しました。大会の各部会を通じて注がれた御霊に預かることで、私たちの心は満たされ、私たちの信仰は強められました。この大会を終えるにあたり、私たちは天の御父が数多くの祝福を与えてくださったことに感謝します。私たちはすべての部会で演奏された美しい音楽に鼓舞され霊感を受けました。捧げられた祈りは私たちをより一層天に近づけてくれました。この大会で解任された兄弟たちに教会全体からの心からの感謝の意を伝えたいと思います。彼らはこれまで主の技に多大なる貢献をしてきました。その貢献はこれから何世代にもわたって感じられることでしょう。私たちがこれまでよりももう少し良い人間になろうという決意を胸に家庭へ戻ることができますように、もう少し親切で思いやりのある人間になることができますように、私たちの腹からだけでなく異なる信仰を持つ人々にも手を差し伸べ助けとなることができますように、そのような人々と交わるとき尊敬の念を示すことができますように。難題を抱え毎日苦しんでいる人々がいます。そのような人々に関心を向け助けの手を差し伸べましょう。互いを思いやるとき私たちは祝福を受けるのです。年配の方々や家の外に出られない方々を思い起こすことができますように、時間を取って彼らを訪問することにより彼らが愛されていて大切に思われていることを知ることができます。弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強めなさいという戒めに従うことができますように、いつでもどんな状況にあっても義を行おうと努力する正直かつ高潔な人となることができますように、キリストに忠実に従う者となり義の模範を示し世の光となることができますように。兄弟姉妹の皆さん、皆さんが私のために捧げてくださる祈りに感謝しています。その祈りのおかげで私は強められ鼓舞され、全身全霊をもって神の御心を行い、神と皆さんに仕えることができるのです。この大会を終えるにあたり、天の祝福を皆さん一人一人の上に注ぎます。 家から離れている方々は安全に帰宅し、すべての無事を確認できますように。私たちが皆ここで耳にした真理について深く考えることができますよう、そしてその真理によってこの大会が始まった時よりももっと大しい弟子となることができますように。6ヶ月後に再びお会いする時まで、主の祝福が皆さんに、また私たち全員にあるように、私たちの主救い主イエス・キリストの聖なる御名により祈ります。アーメン。
Our beloved Father in heaven,
愛する天のお父様、私たちは預言者のために祈り、また感謝します。彼を祝福してください。そして世界中の教会員が彼を愛していることを彼がさらに知ることができますように、この大会に注がれた御霊に感謝しています。多くのことを学びました。学んだことを実践することができますように助けてください。より良い人になることができますように。天のお父様、福音の回復に、またイエス・キリストの贖いに感謝いたします。また復活があること、そして悔い改めることができる、変わることができる、また許すことができることに感謝いたします。あなた様が与えてくださった御子という賜物に感謝いたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
松日聖徒イエス・キリスト教会第184回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会の中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく、再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。